はい、ようこそ建築学科、出版記念ですかね、公開オリエンテーションの一応最後のパートを五十嵐が、ホストということで喋らさせていただきます。今この収録を行っているのはですね、カフェアリエという、場所なんですけども、ここは建築にゆかりのある場所で、磯崎新さんの幻の処女作と言われていたもので、今カフェとして、ちょうど1年前から、誰でも入れるような状態になってまして、今回そこをお借りして、午後からずっと収録させていただいております。で、河野さんに、ここのなんか概要というか、あと宣伝をついでにしてもらって、新大久保からも歩いてすぐなんで、ちょっとそのあたりを簡単に紹介いただいて。はい、
カフェアリエの河野と申します。今日4月19日はちょうどここ開店して本格的に夜も営業を始めた記念の1年の日です。で、本当に、この家と出会って、偶然出会って、いい家だな、それで歴史的なことも聞いてすごい興味を持って、しかしかなり放置されててなんかボロボロになってこのままだと朽ち果てていきそうな感じがして、これをなんとかしてなんかたくさんの方に見てもらえるといいなと思って、全然カフェ志望でもなく何の知識もないのにいきなり無謀にカフェを始めてしまいまして1年経ちました。ですからこうやって皆さん来ていただいて家を見ていただくのは大変嬉しいのでありがとうございます。それでちょっと本当分かりにくくて秘境カフェとも言われているんですが新大久保駅からも大久保駅からも西武新宿駅からも、一度来てもらえばそんな遠くないんですけれど、なかなか説明が難しくて
ホームページにこの名前で検索すれば、
はい、そうですね、カフェアリエで検索していただいたら地図など載っておりますので、ぜひいらしてください。でゆっくりしたい方は平日の午後とか来ていただいと本当にのんびりできますので、どうぞいらしてください。
これどれぐらい手直しというかだいぶこう手を入れたんですか。
そうでもないんですよ。新しく作ったのは、カウンターだけで、押し入れだったところをキッチンにして、あと壁はちょっとボード張り替えて断熱材入れたんですけれど、原型は本当にそのままで、ガラス窓ガラスなんかも昔のガラスのままなんですよね、ですからとてもなんか雰囲気あるんじゃないかと思います。
はい、ありがとうございます。ここはそういう意味で結構原型が残っていて、磯崎新さんの作品にもあるけど、逆に多分50年代の住宅の建築家の手掛けた住宅の空間構成の雰囲気なんかもすごくあってですね、実は沢良宜乃井さんと10年ぐらい前かな、ホワイトハウスがここにあるらしいって言って見に来て、その時は外側だけ見て帰ったんですけど、こうやって自由に中に入って飲食できるようになって、今日なんかはまさに多分かってここの場所はですね、磯崎新さんと、ネオダダのメンバーが、結構集まるアジトというか、そういう場所だったので、今日もなんかそういうふうな似たような使われ方を、建築系ラジオで、できていて、すごい、良いんではないかと思います。ちなみに、7月から埼玉の県立近代美術館で戦後の日本住宅展っていう展覧会の企画がスタートしまして、これは、広島と長野とあと八王子4館巡回するんですけども、50年代の丹下健三さんの時代から始まって、で一番新しいところでも、70年代の終わりの伊藤豊さんの中野本町の家と安藤忠雄さんの住吉の長屋までの、ある意味の、黄金期の、住宅を 紹介するちょっと渋い企画があるんです。そこでここの、建物、ホワイトハウスも、紹介されます。おそらく磯崎新さんの、この建物が展覧会できちんと紹介されるのは初めてなんじゃないかと思いますので、ぜひ、その展覧会にも足を運んでいただければと思います。ということで、ようこそ建築学科の話に戻しますが、もうだいぶすでに何度もセッションをやってですね、あらかたのことをしゃべり尽くしていてですね、まだ、遅れて到着して、この本に執筆してもらった、方で、発言いただいていない方が2人いますので、じゃあまずは杉浦さんから、ちょっと自己紹介 と、この本で どんなことを書いたかというのを簡単に紹介いただければと思います。
こんばんは、昭和女子大学の杉浦です。よろしくお願いします。今昭和女子大学って言った通り、私が書かせていただいたところは女子大の建築学科というものについて書かせていただきました。女子大っていうものが、未だになんとなくこう入るのが秘密めいてるっていうことがまだやっぱり今の時代でもあるなと思っていて、非常勤の先生たちもやっぱり入ってドキドキして入ってきたみたいな話をすごくされるので、まだそういうふうに見られてるんだなっていうふうに思うんですけども、入ってみると中の女子たちっていうのは今建築の中で女の子の存在って多分すごく、目立ってるというか元気なんですけども、そういうちょっとピチピチ元気印みたいな子がいっぱいいるというのが、女子大の建築学科かなっていうふうに思っています。だからちょっと外のイメージと、中の、実態はちょっと違うかなと思っていて、その辺のことを書かせていただきました。元気な人がいっぱい揃ってるかなって思ってます。そこで、教えてますね。はい、
ありがとうございます。僕ぐらいの世代から言うと本当に女子が増えたっていうのが建築学科の変わった大きな点の一つですが、あと高浜さんも自己紹介と、じゃあどんなこと書いたか簡単に紹介してください。
こんばんは、高浜と申します。自己紹介ということなので、多分、一番端的に言えるのは、2年前まで、ヘルツォーク・ド・ムーロンの事務所に、5年ほどアーキテクトとして勤めておりまして、その後、独立しようと思って日本に帰ってきました。でその後、ちょっと実家の神戸で神戸大学で研究員として働いていたんですけれども、この冬から、東京に拠点を移しまして、今は東大の生産技術研究所で、今井研究室で、働いて研究員としてまた設計活動をして働いています。実はこのお話があった時に、きっと私のトピックって海外絡みだろうと思ってみたら、松田さんに印紙について、印紙が近づいてきたらっていう部分を書かせていただいたんですけれども、それでこうちょっと思い出して、そっか、これ建築学科の話なので、こう海外で働いているっていう話ではなくてって言って、こう久しぶりにこう学生時代のこととかをいろいろ思い出して書かせていただいたんですけれども、よくよく考えたら自分は学部が京大で、大学院で東京大学に来たので、もちろん書く内容としては全然あったし、それで実はやっぱり東京大学に来たっていうことで、また海外にその次目が向かったっていうことで、印紙っていうのはよく考えたら自分にとって転機であったし、なんかすごくこのトピックで良かったなと思ったところもありました。でこの本自体を見て、なんか私も結構学生時代すごくのんびりしていたので、なんかこの本が元から私がいた頃にあったら、すごくもうちょっとちゃんとした学生生活を送れたのになと思いました。それが感想です。
大学院の進学も増えましたね。僕が学生の頃ってバブルの頃なんですが、あの頃はまだそんなに院に行くのが当たり前じゃない時代で、90年代に大学院重点化もあったり、すぐに就職しづらくなったっていうのもあったけど、本当にこれも、この20年ぐらいなのかな、20年ちょっとぐらいのスパンで変わったことです。あと松田君からなんかメッセージもらってるんで読み上げてない分があるんですよね。じゃあそれをじゃあちょっとお願いします。
すいません、メッセージの前に先ほど今高浜さんから話があった、若干だけ補足なんですけども、高浜さんにその頼んだ時は、そもそも海外に関して一つ前にすぐ前に書いていたので、もう一つは海外に関してその留学の話を木村博之さんが 書いていただいていて、で高浜さんにその直前の印紙について特に高浜さんその京都から、東京に来たというのもあって、それも含めて書いていただけるといいかなというふうに思ってお願いをさせていただいて、すごくいい原稿を書いていただいてありがとうございました、はい、でですね、2件、コメントをいただいています。で1件はですね勝谷武之さんからで、コメントは一行です。世界を創造することの喜びを知って建築を心から、楽しんでくださいと、こういうコメントをいただいています。それからですねもう一件は森幸さんで、森幸さんはですね山田浩二さんが最後に語っている部分があるんですけど、これがですね実は建築家になるまでというタイトルで建築系ラジオで喋っていただいた内容から取っている抜粋しているんですけども、ただ山田さんはですね残念ながらその後に亡くなられて、で実はその後どうやって建築家になったかというところを、その山田さん大学3年ぐらいまで語っているんですけども、その後のことをその奥さんの、ゆかさん、山田ゆかさんに、お話をいただいていて、そのインタビューをしているのはその森幸さんということです。で、森幸さんは、その山田さんに、最後生前、山田さん本当に亡くなるちょっと前に、会っていろいろと、影響を受けたという話を、言われていて、かつその彼はですね、実は建築家ラジオが始まる前に、二つ、先行事例みたいな形で、学生がやってる、建築系ポッドキャストっていうのがあったんですね。で、彼はその元祖建築系ポッドキャストの一つをやっていて、安助タイムというのをやっていて、今、知ってる学生いないかもしれないんですけども、一応建築系、これ何ですか？いや、なくなってはないですけど、更新は多分そんなされてないんじゃないかなと思います。で、そうですね。それをやってた。で、彼は、どっちかっていうと、二人で、お笑い的、コント的にやってるので、建築家ラジオとかなり違った印象があるので、興味持った人はぜひ見て、聞いていただきたいと思うんですけども、メッセージです。建築結社、安助、YSSK と書いて、建築結社安助と読む。そうです。その森幸です。建築成り上がりという山田浩二さんが建築家として独立するまでのエピソードの記事の構成を担当しました。山田さんの記事を読んで励みになったというとある次第の建築学科生のツイッターの書き込みを見つけました。山田さんと同じく私も地方私立大の出身なので書き込みを見て嬉しく思いました。建築学科を志望する高校生や新入生の皆さんがこの本をきっかけにより有意義な学生生活を送られて、製図室の住人になった暁には、元祖建築系ポッドキャストの安助タイムを聞いてもらえたら嬉しいです、ということです。こういうメッセージをいただきました、は
い、今言及があった建築系ラジオ、今回この本の、企画をするにあたっても割とメインの執筆陣、企画では建築系ラジオのメンバーが入っているし、あとネタ出しで建築系ラジオの学生スタッフなんかが頑張ってくれました。でですね、これ出来上がった本改めて見て、ちょっとさっき南さんがパラレルワールドみたいな話をしてたんですけど、基本的にはここに書いてあることってみんなすでに経験した後っていうか自分が過ぎた後に書いてあって、かなり理想形というかそれぞれの、話を書いているので、ちょっとこれざーっと見てですね、ここに書いてあることって多分全部実現したら無理だよねこんなの全部やったら多分スーパー学生でここに書いてあることの本当に5つか10個ぐらいでもやれば多分十分っていうか、これ本当全部やったら息詰まるぐらいの絶対ないよこんな学生、ちょっとそれぐらいすごいな、盛りだくさん。ただもちろん可能性を知ってると知らないではもちろん知ってた方がいいと思うので、そういう意味でこの本に書いてあることは多分可能性の幅を示しつつ、でも多分それを全部できることは無理だと思いますけどどうですか南さん。
いやそうですね、いやおっしゃる通りだと思いますね。そうですね、確かにそう言われてちょっと言葉に詰まってしまうんですけども、
ここに書いてあることちょっと全部できないよね。
そうです。これ大体全部で80人ぐらいっていうことは、ある意味80人の世界が展開されてるっていうか、そういうような感じですよね。そうすると例えばね、僕は京都大学に入学したときに、僕の時は結構バブルの時で1学年95人だったんですよ。ちょっと増えたんですね、ということは大体1学年の人間が こうみんな参加してるぐらいのこうイメージですよね。だからそれぞれ その進路っていうかそれぞれの人生がそこで枝分かれしていくみたいなものの一番最初っていうような感じがするんですよね。でちょっと最初に五十嵐さんがお話しされていたここの、ね、カフェアリエの紹介して僕この空間すごいいいなと思ったのはパンフレットに書いてあったんですけども3元3元ということ要するに3元ということは通常 の 5.4 メートル角でだいたい高さ的にもそのぐらいだと思うんですけども要するに3元って高知良一郎さんっていう人が言ってるんですけど要するにここの間論に出てくるわけですよね。要するにここの間っていう空間がその日本の伝統的な空間 の原点だみたいな話があって要するにその能舞台の大きさですよね。3元3元っていうのは、まあ、あるいはその高知良さんの本だと例えば出雲大社とかいろんな例が出てくるんですけどもその空間のなんていうかこう把握っていうかね今はちょうどここでイベントやっていてまさにその能舞台の大きさの中がそのこうなんていうかこう劇場的な空間になってるんですけどもだからその建築を学ぶ学生は一回ここに来るとすごくいろいろ勉強になるんじゃないかなっていうのを思ったんですよね。3元 ×3 元 ×3 元の空間がどういうものかということをでしかも磯崎さん その主導作だというふうなことで僕は恥ずかしながらここに来るのが初めてだったんですけどもさっき五十嵐さんの本でご紹介があったその埼玉県立近代美術館でもねまあ、この模型が作られるというふうなことなのですごくいい空間かなというのとそれからもう一つは今ちょっと五十嵐さんのお話を受けて思い出したんですけど僕1年生の時に大学1年生の時にその先輩が作った本をもらったんですよ。ウェルカムっていう本を京大が出しててその、ね、その時の当時の、まあ、関西は大体1回生2回生って言い方をするんですけども2回生3回生の先輩がウェルカムっていう本を作ってさっき五十嵐さんが言ったように先輩から後輩にアドバイスみたいな感じで本を作ってたんですね。その中に当時の黒川紀章さんまだその時活躍してて黒川さんっていうのは京都大学の先輩なので黒川紀章さんに原稿を頼んで黒川さんが原稿を書いてくれてで僕らにしてみたら黒川紀章っていうのはすごいスーパースターなわけですよ。そしたらその中ですごい印象に残ってるのは黒川さんが建築やるっていうのはすごい苦しいし大変なんだみたいなこと書いててあれだけ活躍してねもうすごいスーパースターの黒川さんでもそういうふうに言うんだなっていうのがすごく印象に残ったんですよ。あんなに活躍してるのになんでそんな建築をやることを苦しいって言うんだろうと思って、まあ、僕もそんな別にもちろん黒川紀章さんには足元に及びませんけどやっぱりこうやるのは大変なんだなっていうことがね実際やってみるといろいろ分かってくるしまあ、本当にあの時は僕大学1年生の時に黒川さんがそういうふうに書いてるのを見て本当にこうすごい驚いたっていうのが今ちょっと頭に浮かびましたけどね。すいません話が止まらなくて
多分この中のそうだな2章3章4章かな、まあ、ちょっとさっき言った可能性の幅学生の間のちょっと多分あ5章までか全部できないだろうって言ってるんですけど、まあ、逆に言うとだからこそこれは実は学生じゃなくても有益かもしれないんだよね。社会人になってもまだ多分ここにあることを全部実現できることは難しいんじゃないかっていう意味で学校卒業してもまだ読めるというような本になってるかと思います。で、あと最後、まあ、ちょっと残り時間でですね、まあ、先ほどもちょっと質問のタイムがありましたが、質問を学生からまあしてもらってまあ、それで終えたいと思うんですが、ちょっとその前の方のセッションで1個あった分からないって話あったじゃないですか。分からないけどどうするんですかってのがあって、で、なんだっけ、建築家の書いてある文章が納得いかないとか、まあ、あれについてちょっと僕も、少しだけ補足というか自分まあ、正直言って最初僕はよく分からない状態があって、特にそうだな、僕なんか結構まあ、ちゃんと勉強建築の真面目にし始めたの遅かったので3年4年でもよくわからない状態が続いてて、結局やっぱり最初から全部はわからないのがやっぱ正直で僕はあってですね、でわからないけど、まあ、やっぱある程度量をこなすっていうか、まあ、わからない中でもまあ引っかかるものは出てくるし、であとそのまあ、量をやっぱり、まあ、本でもいいし、まあ、建物でもいいんですけど、まあ、量をだんだんある程度見ていくと、まあ、自分なりにだんだん価値観が出てくるので、やっぱ最初から全部分かることはそうそうないだろうっていうのがむしろ僕なんかの実感なんですよね。だからまあもちろん分かりやすく説明しているものもあるだろうし、分からないものには書いている人の責任もあると思います。書かれているものが常にちゃんとしているとは限らないけど、まあ、だからさっき質問であった分からないに関して言うと、僕も正直言って 勉強し始めた頃の時は何がいいんだろうとか、なんかそういう価値観自体そんなに最初から明確にあったわけじゃなくて、結局、まあ、数をこなしていくっていうか、まあ、見ていく中でだんだん熟成されていったものかなっていうのは僕なんかは思うので、まあ最初から全部は分かんないよねっていうのがさっきだいぶ手前の方のセッションで言った僕なりの回答です。で、質問しそうな河村さんに口を切ってもらってあと続かなくなったら終えましょうかこのセッションじゃあ自己紹介と何でもいいのでちょっとこの本のテーマに関係する質問をしてください。はい、
いきなり振られて困惑しております。東京工業大学大学院の河村遥です。正直言ってこの建築学会っていう本すごく興味あるんですけれど、まだ全部読んでいないので、
この本の質問じゃなくて、はい、なんかもうすぐでも学生生活終わっちゃう。
そうなんですよね。
何かそういうふうに。
そうですね。じゃあ、この中でこうした方がいいよっていうアドバイスがたくさんあるんですけれども、五十嵐先生がおっしゃったように、全部やることは難しいと。それであれば優先順位として、一番これをやった方がいいというのを各先生方にアドバイスをいただけたら、それこそラジオを聞いて書籍を買った人に、一番ためになるのではないかなと思うので、ぜひお願いします。
君なかなかいいこと言って
ね。そうです。ありがとうございます。じゃあ、南先生から。
そうだね。一番最初にやること一番最初にやることは、なんかすごい建築を見に行くことだと思うよ。一番最初に。で、よくわからない感動を受けたり、わけのわかんない状態に自分を投げ込むっていうか、そのいいかどうかもわからないようなものを見て、自分がもうね、呆然自失とする状態を何回も体験するということだと思います、いい建築を、いいかどうかもわからなくていいから、すごいものを見に行って体験するということだと思います。
ちなみに、南先生が、一番最初に呆然自失とした建築だけちょっとお願
いします。いや、僕はやっぱ関西にいたので、関西の人間って基本的にやっぱり安藤忠雄さんの洗礼を受けるわけですよね。だから僕は安藤忠雄さんの建築を最初見たときに、やっぱりなんかこう呆然自失としたし、その次 のステップの段階としては、やっぱりルイス・カーンの建築をインドで見たときに、同じようにまた二度呆然自失としました。はい。
まあ、ここの中にそう書かれたかどうか分かんないんですが、僕はもうとにかく何でもいいんですけど続けることなので、分からないなりに本をずっと読むのを続けるのか、建物をひたすら見るのでもいい。それはちょっと多分個人差があると思うんですけども、結局続けるっていうのはある程度量を突破することだと僕思ってるんで、何でもいいんですけど、自分の関心のあることについて、ひたすら続けていくということが、僕一番優先順位かな。はい。読書会でも勉強会でもいいんですけども、何か続けることですね。はい。じゃあどうしよう。
ですね、もう南さん言われたというか、基本的にはやっぱり旅をした方がいい。で、本を読んだ方がいい。もうそれはやっぱりすごく、大事なものとしてあると思うんですけども、多分自分の中で何がこう自分を呆然自失にさせるような建築かってなかなか見つけにくいとは思うんですよ。そう言われているものはいろいろあるとしてもですよ。で、すごい簡単なことで、今 その特に新入生あたりの皆さんに言えるとしたら、すごい簡単なんですけど、本屋に行ってくださいと。で、多分自分の一番近くの本屋さんとか何でもいいんですけど、行ってみて、そこの建築コーナーがあれば、ぜひそこに行ってみて、手に取って、本を手に取ってみてくださいと。意外にそういうことってなかなか意外しないと思うので、で、何冊か本見てたら、自分がこう気になる本とか、建築関係の人って実は結構本出してるんだとか、本書いてるんだとか、そういうことがあって、そのうち多分自分が気になる本って出てくると思うんですよね。そういうとこから始めて、でもそれがどんどんこう建築を見に行く経験とか、何かやってみようっていう、あるいはイベントを起こそうとか、そういうことにつながっていけばいいと思うので、すごい簡単なこととして、そういう簡単な、ところからぜひスタートしてほしいなと思います。で、高橋健さんですかね。
何でしたっけ。
優先順位なんか全部できないんですよっていう。
学生時代の間にやるべきことの優先順位ということですか。それあそうです
携帯さ
聞いて何でしたっけ
優先順位ですよね。
学生時代にやるべきことの優先順位、
あの分かりません分からないんですけど、あの、まあ、友達と語り合ってそれが一番いいんじゃないですか。そうですよねお互いをけなし合ったり褒め合ったりして、あの、まあ、それ以外にその友達じゃなくても他者ですよね、先生とか誰かと建築について語り合うというのがいいんじゃないですかね。答えとしてはそこそこだと、そこそこいい答えだと思います。あのどうぞ。
僕はあのオートバイが好きだったんですよね。だからオートバイの改造とあのツーリングそれをひたすらやってました。だからなんかなんていうかな、何か好きなものを見つけてあの突き抜けるというところがあの回路としては同じなのでいいと思いますよ。あの好きなものを見つけてやり続けると。でオートバイの改造はね10年ぐらい飽きるんですよ。いや実際でも建築は飽きないので、あの自信を持ってお勧めできると思います。だからどんな回路でもいいけど、なんかやり続けて突き抜けてあの平原してみるみたいな視線を作って、それが本当に建築できるのっていうところを探検してみるといいかなと思います。だから建築言わなくてもいいんじゃないかなというのが、まあ、僕の結論ですけどね、うん、すいません、参考にな
りました。はい、そうですね、和田と申します。そうですね、まあ、今高橋さんがおっしゃったみたいに、本当自分の好きなことをまずやるといいなというのは僕も同じく思って、僕はオートバイではなくて、その学生時代は結構音楽関係を中心に遊び回ってたんですけど、それぞれ一つ一つがなんか人の出会いとか話し方とか、そのつながりっていうのは今でもすごい役に立ってるというか、経験として生きているなという、で人と話すときのこう引き出しにもつながっていくかなということと、あともう少しじゃ建築寄りだと、本を読んだときとか、こういろんな人のレクチャーを聞きに行ったときに、なんかこう疑問に思うところとかを徹底的に自分で調べるとか、でその時に質問もしできなかったとしても、こう今ネットでもいろんなこう情報を引き出すツールがあると思うんで、そういうものを使いながらこう少しでも疑問に思ったことをどんどん回答を自分で見つけていくとか、そうやって疑問を持つ癖をつけていくと、いろんな人の考え方にこれマジなのみたいな点が見えてくると思うんで、なんかそういったこう常に疑問を持ち続ける姿勢っていうのを見つけるといいかなという気がします。
杉浦です。最近ちょっと学生にいろいろ言っているってことじゃないんですけども、知らないっていうことを知ることっていうことはすごく言っていて、でこの本ですね、例えば今このようこそ建築学会って本なんですけど、この本はあこんなに知らなきゃいけないことがあるんだっていうことを知るためにはすごくよくて、そしてそのうちの自分がどこを知ってるだろうかと思うと、あこんなに知らないことがあるってことに気づくことがまず多分一番最初かなっていうふうに思っていて、そういう意味ではこの本素晴らしくよくできてるんじゃないかなっていうふうに思ってますね。でこの間この本ですね、すぐに院に行くかどうか迷ってるうちの研究室じゃないんだけど学生に渡して、なかなか本が返ってこなくなっていて、それで帰ってきたら院に行きますって言ってなんか登録してましたので、素晴らしい本ですね。
学生時代で優先すべきことっていうのを
なんか質問でももうすぐ終わりかけてるんで、はい、ちょっと自己紹介と、その即答で何か、
はい、ミリメーターの笠木です、よろしくお願いします。で僕の書いたとこは何でしたっけまあ、課題のことについてちょっと書かせてもらったんですが、その課題の背景の読みか背景を読むっていうようなことをちょっと、あ、そうですね、全ての課題に背景があるっていう、これ何言いたかっていうと、要するに、まあ、建築だけ見ててもしょうがないぞと、そこに広がる背景、例えば課題を出した先生の人生の背景もあるし、提出されているその、課題の、なんだろうな、敷地の背景とかね、まあ、そういういろんなコンテクストを読むことを大事にしなさいっていうようなことを書いたんですね。でそれどうするかっていうと、やっぱりそこには、建築だけ学んでちゃいけなくて、社会学とか美術とか、あと都市論であるとか、そういったものをちゃんと大切に勉強した方がいいですよと、学生時代そういうことをちょっと言いたかったですね、はい、そんなことを書いてます。ちょっと読んでみてください。はい、大事にすべきこと、優先順位ですか。まあ遊んどいた方がいいですね。建築やり始めると本当にもう結構忙しいんで、20代はまあ仕事にまあすごい押しつぶされてるような時代があったので、まあ、その分遊んでいて、それをなんかバックグラウンドに豊かな空間とかそういったものをなんか、あんまりだからその目的がなんか建築じゃなくて、意外に無意識的に入ってたものがふとこう30代とか物を作るときとかそういうときにふと出てくるので、まあそういうことを大事にしておいた方がいいなと思いますので、遊んでくださいというで勉強もやっぱしなきゃ、全部やった方がいい結局結局全部やった方がいい。はいはいはい、
高浜さん
も
今の流れ
あ、高浜です。私はもう、私も何だろう、何が大事かってすごいいろいろ皆さんの回答を聞きながら考えてたんですけど、私もなんか何だろうな、あんまり建築じゃないことをちょっと被ってるところが多くなるかもしれないんですけど、なんかこう建築を見に行こうと思って建築を見に行ってない時に好きな場所ってっていうのはどこなのかなとか、そういうことをなんか考えてみてもらって、そこに何回も行ってみるとか、なんかそういうことをしてほしい、してみたらいいんじゃないかなっていうふうに思います。なんか具体的じゃ具体的すぎるのかちょっとわからないですけど、はい、そんなことです。
高橋さんがさっき言った建築を開けないというのは僕もすごい実感としてあって、これはまあだからもう学校卒業した後の話になっちゃいますけど、こんなに飽きないものないから面白いと思うんですよね。でさっきその続けることっていう意味で言うと、分からない状態が、まあ、もちろん最初はあって、で、まあ、少し分かってくる状態があって、で見てるとね、ちょっと賢い学生なんか、あ、もう分かったって言ってそれ以上建築見なくなったり本読まなくなったりするっていうのは結構あるんですよ。でも本当はまだ全部分かってなくて、でも分かった気になって、もうこれで全部大体もう雰囲気分かったからってなる状態があって、でもそれでもなお続けてる人はすごいと思う。でもちょっとそれは多分学校出た後の話かもしれないけど、そういう状態はあるかなというふうに思いますね。一応時間超えたんで、河村さんの質問いろいろ波紋も読んで面白かったと思います。他にじゃあ何か質問を誰か出していただければ延長しますが、 なかったら切り上げますけど、なんか どうですかね、なんかどうしてもっていうのなんか、ロシー、あ、じゃあ、はい、
あ、はい、名古屋工業大学大学院北川研究室に所属しています。桂川と言います。学生時代に、尊敬する人とかを作るきっかけっていうのはとても難しいと思うんですけど、皆さんに聞きたいのは、学生時代にどれぐらい尊敬できる人がいたかというか、それは建築以外の分野でもよくて、その人はどういう人なのかとか、きっかけとかあれば教えていただきたいなっていうのがあります。どうですか？
僕、尊敬っていうのかちょっと分かんないんですけども、僕の場合だと割と簡単に大学で身近にいた先生で、この間亡くなられましたけど、鈴木宏之先生の仕事を見て、ああ歴史と評論っていうのを両方やるっていう道があるんだというのをすごく思ったし、でその後僕大学院で横浜正さんっていうすごい変わった先生についたんですけども、横山先生を見てとにかく自分が少々本を読んでたりなんか物を知った気になっても圧倒的にまだまだ知らないことがあるっていうことをもう嫌というほど思い知らされたのと、あとはその先生が極めて横断的な、だから結果的にはすごい僕影響を受けてるんだろうし、もともとそういう性格性質があるからそこの研究室選んだろうだろうとも思ってるんですけど、だからその直接何かを知識として教わるというよりは、割と身近にいた先生の生き様というか、もう本当背中で教えるみたいな感じですけどね、そういうのはすごい感じましたけど、南さんどうですかね、建築家、原博士の近くにいることは建築家になるにあたって
そうですね、ですね、僕ちょうど五十嵐さんとは大学院の1年生の時に知り合いになったんですけども、僕は京都大学にいた時に安藤忠雄さんの事務所にオープンデスクにいて、安藤さんすごいなっていう、もう圧倒的にすごいなっていう、当時安藤さん40代の半ばぐらいで、ちょうど大学に高松伸さんという建築家が非常勤講師で教えに来てて、高松さんも伸さんも本当に高松先生もすごかったんですね。でもやっぱり京都っていうのは、ある意味ちょっとこう独特の雰囲気を持っていて、その時にちょうど原博さんという建築家が時々京都に来たりとかですね、こう書いてるものを読んだらもうそれにちょっとこう痺れちゃって、でやっぱりその原博さんという建築家はものすごいなと思って、やっぱ本を読んでもうすごく感動して、でぜひ原先生のところに行きたいと思って、でやっぱり原先生の原博さん その研究室に行った時にもう本当に面白くて、人とその書いてることと人なりとなりがやっぱりこう一致してるんですよね、いろんな意味で。で作ってるものも面白いし、研究室の雰囲気も本当にすごくて、そこから新しいものが生み出されていくっていう現場に立ち会えたのはすごく良かったし、やっぱり原さんが建築家になるには建築家のそばにいないといけないっていうふうにすごく繰り返し言っていて、そういうふうなところで学べたのはすごく僕はとしてはすごく良かったなと思ってます。はい、
はい、ありがとうございます。全員回すとまた時間飛ぶので、この2人ぐらいの回答でよいかと思いますが、あと他よろしいですかね。よろしければ15分超過しているので8時をここで置いていいですか、と増田君に確認して、OK いただいたので、じゃあ、今日これで、収録終わります。お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。
どうもありがとうございます。